So today's message comes from Mark chapter 2, verses 1 through 12, and our message is titled, Knowing Forgiveness. And I invite you now to read with me the first five verses of Mark chapter 2.
神が与えてくださった聖書の箇所は、マルコの福音書の2章、1節から12節です。その今日のタイトルは、許しを知るということです。まず最初に1節から5節を読みたいと思います。
And this is what the word of God says.
最初に御言葉があります。
And when he returned to Capernaum, after some days, it was reported that he was at home.
数日たってイエスがカペナウミにまた来られると家におられることが知れ渡った。
And many were gathered together, so that there was no more room, not even at the door. And he was preaching the word to them.
それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。
And they came, bringing to him a paralytic carried by four men.
その時一人の中風の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられた。
And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him. And when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay.
その時一人の中風の人が四人に担がれて荷元に連れてこられた。
And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven.
イエスは彼らの信仰を見て、そしてその中風の男に言った。息子よ、あなたの罪は許された。
Let's pray for the reading of God's word.
お祈りします。
Lord Heavenly Father, God, you are the creator, you are the maker, and Lord, from beginning to end, you are everlasting. I thank you so much for your word, and Lord, I pray that as we dive into this history of what really happened, Lord, I pray that each heart here would be moved, I pray that each person would be touched. Jesus, I pray that you would reach through every barrier and touch our hearts today. Lord, would you put power on this message?I ask these things in your name alone, Christ. Amen.
Amen.
So, Jesus and the disciples, they had been away from Capernaum.
イエスと弟子たちはカペナウムからしばらく離れていました。
And we're not sure how long they had been away, but it had been a little while.
どれくらい離れていたか記述はありませんけれども、まあ結構な期間が経っていたのかと思います。
And they had left Capernaum so they could go.They left Capernaum where they started getting a crowd of people following them, so that way Jesus could go preach to the other cities.
So, イエスを追いかけ始めたために、イエス様はその町を離れて、そして他の他の町で説教をされていました。
But this preaching tour, it didn't go quite as expected.
しかし、その期待通りにはいかなかったのです。
If you remember from a couple of weeks ago, Jesus, he heals a man with leprosy.And after he heals the man with leprosy, the man goes and tells everybody about the healing. And as a result, Jesus could no longer go into the cities. He had to stay in the wilderness. And there people came to him. And that's where he would have to teach and preach.
覚えていらっしゃるでしょうか?雷病を癒された時にその男がその奇跡を周りに言いふらしたために群衆は彼の周りに集まって町に居続けることが難しくなりました。そして彼は荒野にとどまる必要がありましたけれども、それでも人々は彼のところを追いかけてきました。
Now, Jesus, he's returned to Capernaum, and the scene is familiar. It's the same here as it was before.
そしてイエスはカペナウムに戻ってきたのですが、しかし、そこで見られた光景は以前とそれほど変わるものではなかったのです。
You know, so people, they are piled on top of each other, all around the house.
人々はイエスを見るためにその家の周りに群がって集まってきました。
So that way they can see this man, Jesus.
そのようにしてイエスをなんとか見ようとしたわけです。
And the Bible tells us that as Jesus is there and he's preaching the word, a group of men, four men, carrying a man with a paralyticos, come.
イエスはその群衆に向かって説教をしていたところ、4人の男たちがギリシャ語で申しますとパラリティコスと表現される男を連れてきました。
And that word is the Greek word that's translated into our English word for paralytic or palsy.
そのギリシャ語を、まあ、訳しますと、まあ、あの日本語ではですね、麻痺しているものというふうに訳されます。
And in palsy, it's a general term for neurological diseases.
それはですね、神経系の病気であるというふうに言われています。
For example, if you think of ALS, that's the disease that Professor Stephen Hawking had.
That... 例えばあの ALS という病気がありますが、これはあのかの有名なスティーブン・ホーキンス博士がかかった病気です。
That would have fallen into this category under the biblical term for palsy.
この病気はですね、例えば今日あのこのお話になっているこの病気の部類に属すと考えていただいていいかと思います。
So we don't know how bad this man was, but he was obviously, it was bad enough that he had to be carried, but it could have been so bad that maybe he couldn't even talk.
この男の状態がどれぐらいあの重症だったかは分かりませんが、おそらく歩けないほど、そして、まあ、語れないぐらい重症であったのではないかと思います。
Regardless of the severity of the disease, again, we know it was bad. He had four friends who cared enough about him that they wanted to take him to Jesus, someone who could heal him.
それにもかかわらず、実はこの男にはですね、彼を常にあの気にかけて助けようとしてくれる4人の友達がいました。そういった意味で今日はイエスのところに来て癒しを求めようとしたのです。
So you can imagine they go to his home, they put him on a stretcher, they pick him up, they carry him through the city.
それで彼らはおそらく彼の家に行き、担架に彼を乗せ、そして町を通り抜けたわけです。そして町を通り抜けて、イエスが教えてらっしゃる場所に連れてきました。
But when they get there, they have a problem. The crowd is blocking them.
しかし、あの連れてきたらそこに問題があったのです。人々が彼らが行くのを妨げたのです。
The crowd is blocking the way to Jesus.
その群衆がですね、彼らがそのイエスのところに行こうとする道を塞いでいたのです。
And what's more, nobody in the crowd, even though they see this paralyzed man on a stretcher, no one is willing to get out of the way so they can get to Jesus.
さらに言うなれば、群衆の誰も彼を助けようとせず、誰一人その道を開けようとしなかったという事実があります。
Mark's gospel tells us that there were scribes.Or religious teachers that were sitting in the crowd.
マルコの福音書では群衆の中にユダヤ教の諸士とか宗教の指導者たちがいたというふうに記しています。
And these teachers, they taught that men that had this type of condition that couldn't walk, that this was a punishment for their sin.
実は彼らはこの男のような状態の人たちを罪から引き起こされたものであるということを日頃から教えていたのです。
So we shouldn't be surprised that they wouldn't make way for this sinner, for this man to get to Jesus.
そういうわけですから、私たちはこの群衆の人たちが全然助けようとしなかったという理由が想像つくかと思います。
So these men, they came all this way. They want to have their friend healed by Jesus. So they have to figure something out.
このような状態で友達を助けようとした彼らは、困りました。群衆を切り抜ける何とか別の方法を考えなければなりませんでした。
They have to find a way around the crowd. They have to continue to pursue Jesus.
彼らは何とかこの群衆の中をそのやりくりして、イエスのところに、近づこうと求め続ける必要がありました。
So they walk around the house, and you can imagine that as they're walking,One of them sees a staircase going to the roof, and they say, "Let's go up there."
彼らは家の周りを歩き、その中の一人が家の屋根までの道を見つけたのです。じゃあぜひそこに行ってみようという話になったわけです。
And one of them must have realized that, you know what? We can remove the roof, and we can lower our friend down in front of Jesus.
ぜひその屋根に登って、そして屋根の穴を開けて、そこからイエスのもとに吊り下ろそう、そうしようではないかというふうに話をしたわけです。
So as they're on the roof, they're listening, trying to hear Jesus. That way they can figure out where he is in the room so they can lower the man down.
屋根の上でイエスの説教を聞き、どこにイエス様がいるかというところが分かるので、そこに穴を開けて、そしてそこから吊り下ろそうということを考えたわけです。
And you can imagine the scene. Jesus is preaching, and then all of a sudden, he looks up because light has flooded the room, and a large shadow is all of a sudden cast over everybody.
想像してみてください。イエスが説教している中で突然屋根が開き、火の光が差し込み、そしてその一つの影がその部屋を覆うというところであります。
And everybody looks up, and they see this stretcher, this bed, just getting lowered down right in front of Jesus.
彼らは見上げ、そしてその担架がですね、徐々にこう降りてくるっていうところを 見つめて降りてくるのを見ていたわけです。
And when the stretcher stops, everybody's eyes looks on Jesus. Everybody looks at the paralyzed man because they want to see what Jesus is going to do.
完全に降り切った時に全ての目がこのイエスとこの麻痺した男の上に注がれました。イエスが次に何をしようかというところを見守ったわけです。
And the Bible tells us that Jesus does an amazing thing.
そして聖書はイエスが予期しない驚くべきことを成したというふうに記しています。
Verse 2:5 says, And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven.
イエスは彼らの信仰を見て中風の人に来よ、あなたの罪は許されたと言われたのです。
Now us and everybody in the audience are probably thinking, What? That makes no sense. You're not going to heal the guy?
これはどういう意味なんでしょうかと皆さん思われたと思います。これは何か見当違いではないかというふうに思われたのではないかと思います。
And the answer is no, not quite yet.
そうではないですということを彼は言っています。
See, we have to realize that Jesus has just done something much greater.
イエスがより想定したことよりも偉大なことをしたということに気づいてください。
And he has just forgiven this man's sins, and we're going to get into why that is so incredible in a second.
イエスはこの男の罪を許されたと言いました。これのことについて話をしたいと思います。
But first, we need to look at two things that are very amazing that what we just read points out.
最初に私たちは聖書が指摘したこの2つの驚くべき事柄を理解する必要があります。その2つの事柄はイエスが彼らの信仰を見てというこの一節と極めて密接に関係しています。
And the first thing is this. Jesus knows the barriers to forgiveness.
最初のポイントはここです。イエスは許しの障害物をご存知であるということであります。
So this man, he had absolutely no way to get to Jesus.
この麻痺した男は自分自身でイエスのところに行くことはできませんでした。
God used these four men, his four friends, to literally carry him to Jesus.
神様はこれらの4人の男を用い、まさに文字通りこの男が許されるためにイエスのところに物理的に連れてきたわけです。
And this wasn't easy because as you saw, there were so many barriers that they had to overcome in order to get to Jesus.
このことは決して簡単なことではなかったのです。なぜならイエスのところにたどり着くまでにたくさんの障壁がすでにあったからです。
There was this barrier of stigma that this man was a sinner, and he shouldn't leave his house. There was the crowd that was keeping him out. There were the naysayers in the crowd.
不名誉な、そして罪人という汚名がすでにありましたので、大きな障壁があったわけです。彼らが通ろうとしても、群衆が嫌々をして通さなかったのです。
And they had a physical barrier that they literally had to break through.
そしてまた物理的な障壁がありました。人でいっぱいだったからです。そこで文字通りそこを乗り越えなければならなかったのです。
And then there was the barrier of endurance, right? All these problems come up.Are they going to give up? Are they going to stop before they reach Jesus?
そしてもう一つは忍耐をするという大きな壁があったのです。彼らが友達をイエスに導く前に諦めてしまうっていうその心であります。
And all of us have to pause right now. If you're a believer, and you need to ask yourself the same question.
ここで皆様、自分自身のところを通ってみられる必要があるかと思います。皆さんの場合はどうでしょうか。
If you care about someone who isn't saved, if you love someone, what we're reading here is so important.
そして皆様がもしあなたが非常にその気にかけている人がいます。 そしてその人たちをイエスに連れて行こうとすることを考えた場合にいかがでしょうか。
You have to know that there are going to be barriers between your loved ones and Jesus, and so you have to ask yourself, Am I going to give up?
そして皆さんがその友達とイエスの間の障壁を知ったときに、その諦めてしまう気持ちに襲われなかったでしょうか。そのときに皆さんはどうされるべきだと思われるでしょうか。
There's going to be people blocking their way. There's going to be people saying that there's no room here.
人々はこう言います。あなたは全くその余地がないよ。そういうことは不可能だよというふうにあなたを諭そうとすると思います。
People are going to discourage you. They're going to tell you things like,Give up on them. There's no hope for this person. They'll never come to Christ.
もおそらく到底イエス様のと行くその望みはないので諦めなさいというふうに言われることがたくさんあると思います。
If you are praying for somebody, your faith and your endurance is going to be tested.
皆様がその人たちをイエスに連れて来ろうとするとき、皆さんの忍耐そして祈りが試されるわけです。
But we have to faithfullyAnd continuously pursue after Christ.
しかし、皆さんは私たちは誠実にイエス・キリストを追い求めなければなりません。
You must continue pursuing him until there's a breakthrough.
何とかしてそこを乗り越えるというところを、突き進めなければなりません。
Your faith, your endurance is going to be tested.
あなたの信仰と忍耐が試されます。
So you're asking, how can I do this? How can I keep pursuing Christ? Well, the most obvious way, the most practical way is to pray.
どうすればいいでしょうか。そういう時にあなたは何をすれば一番効果的でしょうか。それは祈ることであります。
You have to pray without ceasing. You have to pray as if their life depends on it, because their life does depend on it.
簡単なく祈り続けるということです。あたかも彼の命がこの祈りにかかっているように祈るということです。
And you know, once that person, once they're in front of Jesus, once they come face to face with him, you know, you can back up. It's between them and Jesus.
彼らがもしイエスの前まで連れて行くことができるなら、そしてそのあなたの仕事はそれで一旦終了します。あとはイエスとその方の間の問題になるわけです。
But trust that Jesus knows every barrier that you had to go through.In order to get that loved one in front of him.
しかしイエスはあなた方が乗り越えた障害のすべてを、まあ、実はご存知であるということをぜひ信じてください。イエスはあなたが愛する人をイエスのもとに連れてこなければならないという信仰すらもすべてご存知です。
So again, Jesus, he knows the barriers to forgiveness.
もう一度言います。イエスは許しに至るその障壁、障害物をよくご存知であるということです。
SecondJesus generously forgives sinners.
2番目に、イエスは寛大にも、罪人を許すということであります。
So one thing, like when you look at this, that really just jumps out is why does Jesus forgive this man when he doesn't ask for forgiveness?
ここで皆様は、気づかれたかと思います。この男は実は求めていないのに、どうしてイエス様はこの男を許したのでしょうか。
The Bible it teaches us everywhere that in order to receive forgiveness, you have to repent. So is Jesus, is he contradicting the rest of the Bible here?
許しを得るために悔い改めなければならないというこの聖書のこの言葉はあらゆるところで語られています。しかしここではこの男は悔い改めた様子がないのにイエスは許しています。
And the answer is no.Obviously, he's absolutely not contradicting the rest of the Bible.
しかしそれは実はそうではないと思います。そこをよく考えてみる必要があります。
You know, as I pointed out, this man is paralytic. He may not have even been able to talk.
ここで指摘したいということは、おそらく彼は喋ることができなかったのではないかというところであります。
But you know, Jesus, he doesn't need to see us say a certain prayer.In a certain way, in order to forgive us.
しかしイエス様は私たちが実は口に出して祈り、言葉を喋って祈るということ以外でも私たちの心を理解する方法をお持ちであります。
A verse we'll read in 2 Mark 2:8 it tells us that Jesus can look into the hearts of the religious leaders. Jesus can look into our hearts.
マルコの2章8節では宗教指導者の心を読むイエスを示しています。 イエスが実は彼らの心を読み取る、その様が語られているわけです。
And we have to realize that Jesus is doing that same thing here. He is looking into the heart of this man who is lying there, and he can see all the pain, he can see all the hurt.
実はここでもイエスが同じことをこの麻痺した男にしたというふうに考えられます。彼は彼の傷ついた心とか痛みというものを真から理解することができていたと思います。
And you know, Jesus, when he's looking at this man, he can see in there something that nobody else can. He can see a small, imperfect repentance. And you know,That is how Jesus is. When he sees that, he leaps on that.
おそらく周りの人には全く理解できないこの男の、そして小さな、決して聞かれることのない悔い改め、そして悩み、望み、そういうものを理解し、イエスはそれに応えたのです。
You know, I mentioned earlier that I thought that the men on the roof, that they could hear Jesus. It makes sense because they had to know where to open up the roof in order to lower their paralyzed friend.
先ほど言いましたけれども、彼らが屋根の上でイエスの説教を聞いて、どこに屋根の穴を開けるかということを知ることができたというふうに申し上げました。
You know, doesn't it make sense that this paralyzed man, while he's lying there and his friends are removing the tile, doesn't it make sense that he's listening to Jesus preach the gospel?
そうであるなら、彼の友達が屋根の穴を開けている作業をしている間に、この男はイエスの説教を聞いていたというふうに考えるのが自然ではないでしょうか。
He would have heard that message from Mark 1:15. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
彼はイエスのメッセージ、マルコの1章15節、時は満ちた、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいという話を聞いていたに違いありません。
You know, something was going on in this man.Something happened when he heard Jesus, and when he got lowered down to him, and when he came face to face with Jesus.
この男はおそらくイエスの話を聞いている間、そしてイエスに対面したその瞬間に何かが起きていたと思います。
You know, you have to remember that this man, he lived in a world that taught his condition was punishment for his sin.
彼はおそらく長い間、先ほどの間違った教えで悩んでいたと思います。彼の体というのが罪から来るものだというふうに教えられていたからです。
And you know, for years, he had probably been wondering what he had done in order to deserve this.
おそらく彼はこの何年間の間、どうしてそのようなことが起きたのかということを悩み続けていたのではないでしょうか。
He probably punished himself for years, you know, trapped in an unmovable body with an ever-Moving mind, asking himself, which one of my sins brought this on me?
彼はおそらく長年、自分のどの犯した罪がそのようなことを起こしたのかというところに思い悩み、もがき苦しんでいたに違いありません。
So you can only imagine the emotion that rushed through him when Jesus looked at him and he says to him, Son, your sins are forgiven.
イエスが彼を見て不完全ではあるが、その信仰と悔い改めを見たときに、息子よ、あなたの罪は許されたと言ったとき、彼がその経験、体験したときの感情というものを皆さん、想像することができるでしょうか。
Jesus saw a present but imperfect faith and imperfect repentance, and yet he still gave the grace and he still forgave this man.
イエスはその不完全で全く表面には出てこない、しかしながらその信仰と悔い改めを見たときに、彼は彼に憐れみ、そして恵みを与えきったわけであります。
And so again, the point here is that Jesus generously forgives sinners.
イエスはここで強調いたしますけど、寛大にも罪人を許しになるということであります。
You know, sometimes we, and I mean the Christians in the room, sometimes we make this so much harder than what it is.
時々我々クリスチャンは救いというものを非常に難しいものであるというふうに考えがちであります。
You know, Jesus isn't going to say to somebody, you know, you prayed that wrong, I don't forgive you. You're not a Calvinist, I don't forgive you.
時々皆様はですね、間違った祈り方をしているとか、 カリビニストではないからとかっていうことで、皆さんがその祈りとかの救いに対して間違った考え方をしているかもしれません。
Jesus is going to look in your heart. He's going to see, is it really broken? Is there a desire to repent?
イエスはあなたの心を見ます。本当に心が砕かれて自分を変えたい、イエスに服従したいというふうに思っているかどうかがポイントです。
And you know, parents here, you understand this. Have you ever had a child that did something wrong? And I know the answer to that.
親の皆さん、よくこういうことがあろうかと思います。あなたの子供が何か悪いことをしてしまったという体験であります。
And you can think back probably to a time, that your child, after they did something wrong, they ran to you crying.
そしてその時に泣いてあなたのところに走ってきます。
Not because they were afraid of being punished, but because they knew they had done something wrong. You know, little people, they know when they did something wrong.
それは罰されるということを実は恐れて泣いているわけではなく、彼らの心が砕かれているということです。子供たちは実は何が悪いかっていうのをよく知っています。
You know, can you remember a time that you did something wrong as a child?
皆さん、子供の時に何か悪いことしたことがありますか?
Can you remember just being so broken, crying, running into your parents' arms?
そして自分の心が砕かれ、そしてその親の元に走っていった記憶がないでしょうか?
And wanting to say to your mom or dad, I love you and I'm sorry at the same time, but not being able to get the words out.
ごめんなさい、愛してますっていうことを言うんですが、それ以外には実は何も出てこないんです。
And your parents don't say, look, you have to get the words out first. No, they take you into their arms, they hug you, and they tell you, it's okay, we're gonna get through this.
おそらく皆さんのその親はあなたを特別な言葉をかける前にあなたを抱きしめ、そして大丈夫よ、一緒に問題を解決しましょうと声かけたのではないでしょうか。
You know, maybe somebody here is like the paralytic man. They want to repent, they want to say sorry, but they don't know the words.
おそらくこの麻痺した男の状態は今のようなお話に近い状態ではなかったかと思います。
If that's you, it's okay. I encourage you to go to Jesus right now.You don't have to say anything. Just open up your heart to him, and he is going to help you know what to say.
何を言うべきかというものを考える前に、まずイエスのところに行くことによって、そしてイエスにすがればよいのです。そうすればイエス様はその門を開いてくださいます。
I promise you, he's going to give you the right words. He knows what you're trying to say.
イエス様があなたが何を言わんとしているか、言おうとしているかというものをすでにご存知だからです。
He is so generous with his forgiveness. What you do doesn't have to be perfect. It doesn't matter. It's not about you. It's about him.
非常にイエス様は寛大です。特に特別に完璧を求める必要はありません。不完全な形でイエス様のもとに飛び込んでください。
You can go to him right now where you are.
今いるところからすぐにイエス様のところに行ってください。
Moving on to the second part of our text, we're going to look at.Verses 6 through 12.
今日それでは今日の箇所の2番目のところに行きたいと思います。6節から12節です。
Actually, we're going to look at verse 6 through 9 first.
まず最初に6節から9節です。
Starting in chapter 2, verse 6, it says, Now some of the scribes were sitting there questioning in their hearts.
ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。
Why does this man speak like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone?
この人は なぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神を一人のほかに誰が罪を許すことができよう。
And immediately Jesus, perceiving in his heart that they thus questioned within themselves, said to them, Why do you question these things in your hearts?
彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。
Now, as I mentioned earlier, in this crowd, there are religious leaders, and they've come from all over to hear this teacher, this, this rabbi Jesus preached.
さて私が先ほど申し上げましたように群衆の中にイエスの教えを聞くためにいろいろなところから宗教指導者たち、たちが集まっていました。
And these were men, who studied their Bible, what we would call the Old Testament.
これらの人たちは実は聖書をよく勉強していました。今日という旧約聖書であります。
And they had to be stunned when Jesus said, Son, your sins are forgiven.
そして彼らはイエスが声をあなたの罪は許されたと言ったときびっくり驚いたわけです。
They were stunned because they knew that only God could forgive sins because all sins are ultimately committed against God.
驚いた理由は神様のみが罪を許すことができるということを実は彼らは知っていたからです。なぜなら罪というのは神に対するものだからです。
That's why King David, after he commits adultery, and has a man named Uriah killed, he prays to God in Psalm 51:4. He says, Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight.
ダビデは不貞を犯してウリアを殺した後、詩篇51章4節で次のように悔い改めています。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。
God is the one that was wrong, so it's God that has to forgive.
神様こそが罪の背きの対象ですので、神様だけが許すことができるのです。
So I'm not going to do this, right? But if I punched Pastor Abe, and then Carlos stood up, our worship leader Carlos stood up and said, Chris, that's okay, I forgive you.
例えば、クリスが、私をですね、殴ったとします。そしてカルロスに許しを求めてカルロスが許すという場面です。
Pastor Abe would look and say Thanks Carlos, but you know, that's something I can only do.
それはまさにカルロスにお礼を言うということです。でカルロスが例えばそれが私ができることだということを言ったとします。
And you know, Jesus, who is also a teacher of the Bible, he knows this.
イエス様も実は聖書の教師であるという肩書きもありましたので、そのことは十分にご存知でした。
And since that's the case, this means only one thing. Jesus is saying, I am God.
そのことが事実であるなら、一つの事実が導かれます。この人は本当に気が狂っているか、神様であるか、その二つに一つであります。
And the teachers of all, they're shocked. This is blasphemy.
この発言に衝撃を受けました。おそらくこれは神を冒涜罪ということを犯したというふうに信じたわけです。
You have to understand Jesus is standing there and he is a man. He is sweating. He has calloused hands because he's worked as a carpenter.
このことを理解しなければなりません。イエスは実はそこに立っておられる人でしたけれども、彼は日の後から汗を流し大工仕事で手に豆ができていた人でありました。
And these menThey're looking at him and they're thinking, no, this is a man. And you can just imagine them thinking about the Old Testament verse Numbers 23:19.
おそらくこの男を彼らが見て、どの自分を神だと言っている。しかし、立派なこの人は人間であるということが明らかでしたので、おそらく民数記の言葉を思い出したのではないでしょうか。
It says, God is not a man that he should lie, or son of man.That he should change his mind. And they're thinking that you, sir, you are not God, you are a man.
神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない、この言葉を思い出したわけです。あなたは神ではない、あなたは冒涜者であるというふうに心に思ったわけであります。
And you know, this is what people of the Jewish faith, people of Islam, this is what they continue to tell Christians about Christ. This right here is the dividing line.
まさにこのことがユダヤ教の人々とかイスラム教の人々がクリスチャンに対してイエスに関して考えていることのであります。このことが大きなこの人たちとの違いになっています。
But you know, most people in the crowd, they're probably oblivious to this fact. Again, they're thinking, are you going to heal the guy?
しかし群衆の多くの人たちは実は彼がその言ったことをそんなに気にしてなかったと思います。おそらくこの男が本当に癒されるかどうかということに関心があったと思います。
But Jesus doesn't address the crowd. Instead, the Bible says, And immediately, Jesus perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, Why do you question these things in your hearts?
しかしイエスはそれに反応せず次のように言っています。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐに自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。
And you can imagine the room went quiet because no one except for the scribes and the Pharisees knew what he was talking about.
そのとこを話したとき、部屋は静かだったと思います。立法学者とかパリサイ人はイエスが何のことを話しているか分からなかったのです。
You know, let me tell you, it's a very scary thing when you're in a room and you realize that Jesus is reading your thoughts.
ぜひ皆さんも考えてみてください。もし皆さんが、たくさんの人がいるところにいて、でもイエスがあなたが考えていることを理解しているというふうに考えたとき、どういうふうに思われるでしょうか。
It is scary when you realize Jesus is not talking to the crowd, that he is talking to you.
もし皆様が、その群衆の中にいて、イエス様が静かになったとき、あなたに語りかけているということが、分かったとき、どういう気持ちになられると思いますか。
And once he has their attention, he asks them a question.That is very difficult to answer and to understand.
そしてイエスは彼らに極めて理解するのに困難な質問を次に投げかけました。
In verse 9, he asked, Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, Rise, take up your bed and walk?
中風の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床をたたんで歩けというのとどちらが優しいかという問いであります。
And this question, it's very difficult unless you know who Jesus is and what he came to earth to do.
もしあなたがイエスが誰であるかということをその何しにこの地上に来られたかということをご存知なければこの答えは極めて難しいと思います。
The answer depends entirely on who Jesus is.
この質問に対する答えはイエス様が誰であるかということにすべてかかっています。
You know, if Jesus is a man, it's much easier to say your sins are forgiven because it doesn't require any proof.
もしイエスが人間であればあなたの罪は許されたという方がまあ多分簡単だと思います。なぜならその証拠を出す必要はないからです。
You know, if he says your sins are forgiven, you can't prove it. You have to take it at face value.
それを立証する方法は実はありません。物証ができないです。事実というものかどうかというのは分からないんです。
But claiming to be able to heal somebody, that's a different story.
しかし、まあ、人を癒すという場合はどうでしょうか。その答えは少し違ってきます。
If you claim to have divine healing power and you say to someone, rise, pick up your cot and walk, they're either going to do it or they're not.
もしあなたが神聖な癒す力を持っていたとするならば、その知っている人に対して起き上がってあなたのとこを取りなさいということはどうでしょうか。それは、まあ、実現するかしないかの二者選択です。おそらくその場合は間違ったときはすぐにその考えが打ち消されるでしょう。そして誰であるかが明らかにされるわけです。
It is impossible for a person unless God is with them. It is impossible for a personTo say, rise, pick up your cot and walk, and to heal somebody based on your words. It's impossible.
もし神の助けがなければ、その麻痺している男に対して、ただ単に起き上がって歩きなさいということで癒すことっていうのは不可能だからであります。
But what if Jesus is God? Which one of these things is harder to say then?
しかし、イエス様が神様であればどうでしょうか。どちらの方が難しかったのでしょうか。
God can easily heal someone.But that's not the case of forgiving sin.
神様は簡単に人を癒すことができます。しかしそれは神を癒すこと、罪を許すこととは違います。
If the all-powerful, all-good, all-knowing God ever had a problem, this was it.
もし全知全能の神がこの問いに答えるなら次のようになります。これがそうです。
Exodus 34:6-7, God himself highlights this to Moses. It says,The Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness.
出エジプト記34章6節から7節に神様はモーゼに対してこの問題に焦点を与えています。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るに遅く恵みと誠に富んでいる。
keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. But who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children and the children's children to the third and fourth generation?
恵みを千代も持ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に三代に四代に。
We have a loving and merciful God, and for that reason, He wants to forgive each and every one of us.
神は愛であります。そして彼は憐れみ深く私たちを許すことを望まれています。そして私たちが再生、再び生まれることを望まれています。
But God is also all good. He is 100% just. And the only just thing to do for sin is to punish it by death.
しかし一方、神様は正しい方であります。100% 正しい方ですので、罪を犯した者をその見過ごすことはできません。罰することが必要であります。そしてその裁きは死に導かれます。
So what is God supposed to do? Say, you're forgiven. Bam, you're dead.
しかしどうすればいいでしょうか。神を許すことができますが、それは何か必要であったわけです。
For God to be able to forgive sin and also be just, something drastic had to happen.
神様は情け深く神愛にあふれています。しかし100% 正しい方などですので、罪に対する解決をしなければなりませんでした。何か劇的なことが必要です。
And Jesus Christ, God in flesh, is that drastic thing.
イエスは受肉したわけです。これが劇的なことであったわけです。
God became a human, so all of our guilt could be placed on him.
神様は人となり、私たちの罪をすべて引き受けてくださったのです。
And this brings me to the third point. Jesus has authority to forgive sin because he's God.
イエスは神様であるがために罪を許す権威をお持ちであるということであります。
So, only God can forgive. But from a legal aspect, right, the guilty party is not necessarily the one that has to pay for the guilt.
神様だけが許すことができます。まあ、しかし、法律的な観点でいくと、法を犯した行為に対する刑罰は、その宣告を受けた者たちだけによって報いる必要は必ずしもないことがあります。
For example, if you get a speeding ticket, the government doesn't really care who pays for the ticket so long as it gets paid.
もし皆様が、スピード違反で捕まったときに、チケットを切られますが、その、違反の金額というものは誰が支払ったかというのは実は政府は気にしません。
Once the ticket's paid, justice has been done.
その時に誰かがそのお金を払えばそこでその正義の裁きが下されたというふうに見なされます。
The problem is, what if the ticket is so much that no one has enough money to pay it?
しかしそのチケット違反の金額がもし誰もがその払うことができなかった場合はどうでしょうか。
And that's our problem.No one has enough to pay back God because everything we have was given to us by the one who created us.
今のその例え話はそのまさにこの罪の話ですけれども、誰も支払うことができないときに誰が支払えるでしょうかということであります。
God became a man because only a man could pay back God for sins, but only God had enough to make the payment.
神様は人となられました。そして実は人のみが神様に対して罪に対する償うことができるという前提で申し上げますと、実は神様が神に対して行った裁きに対する償う対価を神のみが持っているということでありますので、そのような形でイエス様を人となられたわけであります。
Only Jesus, fully God, fully man, on his way to the cross, could ever say your sins are forgiven.
イエス様は人となり、そして十字架に住み、そして人間の罪を許す権利を持たれたのであります。
We can never marginalize this. We can never forget how difficult going to the cross was.
私たちはイエス様が十字架でしてくださったことを決して軽く見ない方がいいと思います。
We can never forget how difficult it was for Jesus to be separated from the Father and to die.
その誰もが本当に神その父から離れて死に向かうイエス様がその困難を極めたかというところを理解する必要があります。
He did the most difficult thing that he could do in order to forgive our sins.
非常に困難で想像することもできない苦しみ、痛みを彼はお一人で背負ってくださったわけであります。
Okay, wake up. We're getting to the good part. We're about to get to the end.
おそらくこの辺で今日の結論を申し上げたいと思います。
So in order to show this, to show who he is, Jesus says,
このことを宗教指導者たちに示すためにイエスは次のように言いました。
But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic,
人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにこう言ってから中風の人に
I say to you, rise, pick up your bed, and go home.
あなたに言う、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさいと言われた。
And he rose immediately, picked up his bed, and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, We never saw anything like this.
すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて、皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いてこういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。
Does everybody know who Stephen Hawking is? Stephen Hawking, raise your hand if you know him. If not, look him up.
もしスティーブン・ホーキンスというものが皆さんご存知でなければぜひググってください。
If Stephen Hawking was still alive and he was here right now and say a doctor healed him of his sickness. Everybody would be amazed.
もしスティーブン・ホーキンスが今生きていて、ある医師がですね、その特殊な薬で治したというときは非常に驚いたと思います。
We'd be amazed by the medicine. But if someone said to Stephen Hawking, "Rise, pick up your wheelchair and walk," and he did it.
もし薬で治した時は驚かれると思うんですが、さらに、もし彼が車椅子に座っているところに誰かが来て、起き上がりなさいというふうに、彼に、示して彼が立ち上がったとこを想像してみてください。
I mean, we wouldn't have words. We would just know that something outside of our world just happened.
おそらくその場合は何か、超自然的なものが作用して彼は立ち上がったというふうに思うと思います。
And that's what happened that day.
その時にまさに起きたことであります。
Friends, Jesus knows your problems. He knows how difficult it is to come to Him.
皆さん、イエス様はあなたの問題が今何か、そしていかにイエス様のところに行くところが難しいかということも同時にご存知であります。
Jesus wants to help you, and he wants to start with your greatest need, the forgiveness of sins.
しかし、イエス様はあなたのことを助けたいと望まれています。そして、まず一番最初に必要な、その許しから始めたというふうに思っておられるのです。
Jesus, he has authority over evil, over sickness.And he has the authority to forgive sin.
イエスは悪魔に対して病気に対してもそれらを治める権威を持っておられます。そして罪を許す権威をもお持ちであります。
And he wants you to trust him right now with whatever problem you have.
イエスはあなたにイエスのことを信頼してほしいと願っておられます。
You can trust him right now. You can repent and he will give you.
ぜひイエス様のことを信じてください。そして許しを求めてください。
Let us pray.
お祈りします。天なるお父様、今日この時を感謝します。今日はマルコの2章の出来事を通して、イエス様のなさる素晴らしい技、そして彼の優しさ、彼の愛、そしてその力を知ることができました。どうかその神様の力、イエス様の力を我々一人一人が感じ取って日々の生活、そして キリスト者にとっては私たちの友達を救っていくそのお気持ちに対してあなた様が助けてくださるということを学びました。一人一人の方がその心を砕き、そしてあなた様のところに身元に飛び込んでいくことができますようにお導きください。あなたの愛を感謝します。今日この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。